じゃあ、のりちゃんね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず受講するムーン学ですね、受講するきっかけっていうのを教えてください。
自身は、まあ、月星座も太陽星座もどっちも蟹座なんですよ。でも蟹座のイメージってどっちかというと家庭的でとか、そういうイメージが私はなんかちょっと違うなって思ってたんですよね。なんかその家庭的でもないし、どっちかというと外で仕事したいタイプだったから、なんかね、その違和感がちょっと何なのか知りたいなって思ったのが、あのきっかけです。
そう言ってましたね。そうだそうだ、
そう
両方ともカニですもんね。
両方ともカニで、まあ、結局確かにその、まあ、家庭的ではないんですけど、なんかその音楽を勉強、ね、やった時に、私結構あのキッチンをやっぱきれいにしときたい、他の部屋はどうであってもキッチンのやっぱり壁になんか絵を飾ったりとか、なんかすごい何かわからないキッチンに対するすごい強いこだわりがあって、でも結局それがやっぱ月星座が蟹座だから、キッチンにすごいね、こうちょ、ね、感覚的にこう安らぎを求めるんだなっていうのが分かって、やっぱり私蟹座だなって認識できてよかったです。
そういえばなんか家の中でホッとする場所はキッチンとかって言ってましたもんね。
そうなんですね。
なんかカニ座らしいですよね。
いや、やっぱり私カニ座だったんだって。
あとなんかあののりちゃんってすごく、全国っていうか海外もそうですけど、お友達が多いじゃないですか。
そもそもね、海外に行くの好きだし、友達で海外に住んでる人も多いね。
いろんなところに各地に、なんかお泊まりぐる、お泊まりできちゃう友達がいるっていうのに、私はちょっとびっくりしました。
やっぱり、私自身が、1年ぐらい留学してたっていうのもありますし、私もなんか海外とかね、そっちにこう気が、気持ちが向いてるような人と気が合うんだなってすごい思う。
だからこうなんかこう仲のいい、本当に仲のいいコミュニティとか仲間っていうのを作るね。もうカニ座のね、カニ座って殻でこう覆って、すごく自分の好きな人と嫌いな人とははっきりしてるんですけど、すごくすごく仲間っていうのを大事にする方なんだなっていうのはなんか印象であります、私の中で。
その通りです。
じゃああのあとこうワークの中でね、魂の設計図を知るっていう瞑想をしたじゃないですか、ね、あの時に割とのりちゃんの場合は結構意外な展開っていうかだったんじゃない。
そう
ね、でした
よね。そうなんですよね。私なんていうんですか、ああいうのが初めてだったんで、なんかもう吸い込まれていくような、瞑想自体もそんなに慣れてはなかったんで、マリカ先生に習って初めてなんかちゃんとこう手順を追って瞑想するっていうのが分かってやってみて、まだね、そんな 2、3 ヶ月ぐらいしか経ってなかったんですけど、その時はなんかこうスーッとイメージの中に吸い込まれていくような感じがしたというか、本当になんか断片的ですけど、こう見える景色 とか空間とか環境がもう心地いいようなものばっかりで、なんか本当に自分はこういう環境にこういう環境を求めてるんだなっていうのがすごい分かりました。
あの時にこう瞑想でね得た、まあ、自分の魂の設計図を、まあ、ちょっと知れたわけですけど、その時のことは何かその次のステップにどういうふうに生かされてますか？
なんか私あの時も、
うん、
なんかお花の香りがしたなって思って、でそのでも私あんまりお花に詳しくなくって、
うん、
何の香りだったのかも全然わからなくって、
うん、
そっからなんかねすごいお花屋さんに通うようになって、
あの時の香りを知りたいみたいな。
そうそう、で、なんていうんですか、でもそのなんか。お花の香り、結局ね、ケアスイーツだったんですけど、多分、でも結局、私、ケアスイーツにアレルギーがあって、
ケアスイーツアレルギ
ー、そうなの、アレルギーがあって、なんかもう、買って帰って家に置いて、で、もうアレルギーで、そっから、なんか湿疹とかが出て、ヒヤシンスを実家の母にあげたんですよ。なんですけど、そこにね、ヒヤシンスを置いてた場所の後に、お花、切り花とかを飾ったりするんですけど、なぜかわかんないんですけど、枯れないんですよ。
そこにいろんなお花を飾るわけですよね。
そうです、で、なんかね、ちょっと気持ち悪くなってやめたんですけど、
なんでまた飾ってみてい
や、それね、エアコンの風も直接当たる場所だし、あのなんで夏場でも火が直接わーって当たるような場所なんですよ。でも夏でも切り花が1ヶ月以上持つんですよ。
すごい、それすごいよね。
そっから、なんていうんですか、急に何に目覚めたわけでもないですけど、なんかやっぱりあのその瞑想の中に、中でね、私の手を引いてくれてた天使は、ちゃんと私と一緒にこの家に帰ってきたんじゃないかと思うようになって、なんか、ね、そこから毎日瞑想するようになりました。
すごいね、そのお花枯れないって。
そう本当に、
ね、それにあの時のなんかセミナーっていうかいろんなところでやるよみたいなね、そういうメッセージがねありましたもんね。
でもそこからなんかあの結局そのお花が枯れずになったりしたところから、やっぱりなんかねそういうものが半信半疑だったのが、自分の中で腑に落ちたというか、そこからはやっぱりなんかあの、ね、映像の中で人が集まるようなサロンがあって、で、ね、こうそういう姿をなんかこれ再現した方がいいと思って、そこからなんかちょっとしたセミナーとか、マリカ先生もお茶会からやったらどうってアドバイスをくださってたから、そこからスタートできました。
素晴らしい。でもその時のねイメージをちゃんと実行してるっていう、
そう
ですね。 じゃあ最後に、まあね、ムーンが受講してくださったんですけど、まあどんな人にね、この講座をおすすめしますか？
僕質問個人的な意見ですけど、多分どんな人でも、なんだろう、明日死にますっていう人以外はみんな受けた方がいいと思います。
白いね、ノリじゃないか。
なんかね、断片的にでも、やっぱり自分の将来とかがパッと見えて、すごいね、潜在意識から、なんかね、気持ちが変わったっていうのは、自分でもすごい分かったんですよね。そこから潜在意識の本とかも読んだんですよ。気に
まあ、
なっ
まさに
て。
月はね、見えないところなんで潜在意識とつながってますから
そうそうそうそう。
ね。
だから、そこから、やっぱり潜在意識のをね、ほとんど使わずに人は死んでいくっていうのを見たから、やっぱり、誰しも持ってる能力を、今以上にちょっとでも使いたいなって思う人は、やっぱり音楽で自分のことをね、より知った方が簡単だなって思いました。
なんかすごい素晴らしい潜在意識の活用のね、言葉で。ありがとうございました。ね、
いいね、ありがとうございます。
これ
そ
か
の
ら
なんか
も
すご
ね、はい。
い、いろんなきっかけになりました。
あ、そうですか。嬉しいです。そう言っていただいて。
なんかそう、潜在意識もそうですし、なんかもっともっと広い範囲で意識がいろんなところにこう向くようになって世界が広がってなっていう感じがします。
じゃあ、これからもますますね、今、新たなね、プロジェクトを 始動するところなそうで、のりこさん、楽しみにしております。
ぜひお菓子プロジェクトよろしくお願いします。
じゃあ、またそれも今後語っていただきたいと思っておりますので、
ぜひ、
よろしく
ぜ
お願
ひよろ
い
しし くお
ま
願い
す。
します。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。